春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
さて、師走の土曜日は本日を含めて残り2回となりました。
わー、すごい ね。
皆様そろそろお正月に向けての準備なども進められてるかと思います、うん、で、皆様はおせち料理を買われる派、それともお宅で作られる派でしょうか。今ではね、デパートや行きつけのお料理屋さんで頼まれることも多いと思います。で、昔はね、それぞれのお宅で作られていたのがほとんどでね、それぞれのお宅の味がねございましたよね。
そうでした ね。
で、京子ちゃん、
はい、
このね、このおせちの中にね、うん、芋棒というのがあったよね、うん、
あったあった、昔はね、
うんうん、でね、今はね作らないどころか食べはる機会も少なくなったと思うんですよ。
知らへん方もやるぐらいの勢いやろね。
ねえ、
ねえ、
この芋棒ね、はい、ちょっと説明してもろていいです。
あ、そうやね、昔ね、うん、おせちの中に入ってた芋棒、ちょうどこの季節なんですけれども、芋棒とは、
はい、
棒だらとエビ芋のタイタンなんですね、
うん、タイタン、
煮物のことでございます、うん、はい、タラを干してカチカチに乾燥させた棒だらは、
うん、
江戸時代の日本海航路で、
はい、
ニシン、
はい、
昆布などと一緒に、はい、京都へ運ばれてきていたんで保存食なんですよね。
そうですね、
はい
はい、
歯が立たないほど硬くてね、また、かなり臭みがあるそうなんです、はい、1週間から10日、
はい、
毎日水を変えながら戻して、下茹でをして冷まして、冷ますまでが下ごしら。
そうそうそう、
こっからやね、ほんのまだ
こっからやね。まずね、カチカチになったものをですよね、水を1週間から10日間毎日ね、水を変えながら戻していく、
う
ん、数の子の塩抜きと同じやね。
そう
ね。
ほんで硬さはほら、カツオかく、
はい、
カツオぐらい硬いもんね。
はい、硬いです。ガッチガチですもん。
硬いたら痛いやつやね。
硬いたら痛いやつ。そうそう、ね、それをね、まあ、下茹でをしてから冷ますまでがね、
下ごしらえ、ね、
手間かかりますわ。
ほんまです、
はい、
で、里芋の一種であるエビ芋、
はい、
これ京都本当によく使うんですけれども、その名の通り、
はい、
エビのようにこうキュッと
キュッと反り返った、
ね、反り返った形をしている、
うん、
甘くねっとりしてますね、
うん、そう、ねっとりしてます。ねっとりわかる、
ね、ねっとりした、ね、食感でですね、
はいはい、
戻した棒だらとエビ芋をね、
はい、
出汁入るとおし、だし汁とお醤油で気長に煮る芋棒なんですけれどもね、はい、本当にこれ時間がかかるということで、
かかります、はい、
あんまり最近お家では料理されないようです。
そうですよね、だってこれね、こう大晦日に作るとなるとね、1週間から10日ということは12月の、20日ぐらいからこう棒だらを戻さんとあかんわけですやん。ね、
でまたうまいことできへんらしいです、なかなか。
そう、ね、たらってね、
はい、
結構身が作為でしょ、
はい、
なんていうんですか、層になってますやんか、身がね、その層がポロポロポロポロね、
そう、で、あんなお店屋さんでいただくようにね、綺麗、
ね、
に炊き上がらへんということでございます、
は
い、
まあ、一遍ちょっと挑戦してもらいたい ね、
ね、
こう年々ね、上手になっていくようにな
るかな、それかも芋坊さん行って呼ばれへん丸山公園にね、
丸山公園、
そうです、昔ながらの芋坊さん、はい、という料理屋さんで、これ専門でね、
はい、
はい
はい、それでは、ここで今日のうふふなコーナーを。
今日のうふふなコーナ
ー、はい、日頃ね、見聞きする慣用句とか、ことわざの中には比喩するのが巧みだなって、ほんまに感心することがあるんですけれども、はい、例えばね、のれんに腕押し、
はい、
ね、これはね、手応えがない感じを表してますね、ぬかに釘とかありますやん ね、
そ、 ね、
それに焼け石に水 は、あの激しい状況でですね、少々の処置をしても何の効果もないという様を見事に言い表しております。ね、そんな中でですね、ボタンの掛け違いという慣用句はですね、複雑な人間関係を表すのに用いる言葉で、聞くたびにほんま感心します。
ほんまです、
でこれね、これ あるお話があるんですけどね、ちょっと聞いていただいていいですか。はい、ある夫婦がね、離婚されましたというお話の中で、初めはちょっとしたボタンの掛け違いやったのが徐々に不信感が増してというような使い方が普通なんですね。
そうやね。
で、シャツなどを着るときに一つ目のボタンを誤ったボタン穴に入れてしまうことはよくあることですけれども、すぐに気がつけば容易に直せる。
直せる。
でもそのまま他のボタンも止めてしまうと、最後にはひどく歪んだ外観をね、ね、見た感じがそうですやろ、ね、で直すのも大変ですやん。また全部一からね、
全部一からほどかんなら、ね、
それと同じような感じで、だんだんと夫婦関係がこじれてしまったというわけです。
なるほど、
で ねそう言われればね、なるほど、そういうことはあるんやろうなっていう気がします、ね、での小さな心のすれ違いは誰でも経験することやし、そのせいで次のいさかいが応じ、次第に修理困難になってしまうという成り行きも理解できますね。で、人間関係をボタンに例えたこの言い回しはですね、説得力のある見事な比喩やと思うんです。で、古い用例は見当たらず、やけどね、この人間関係の失敗をね、ボタンをかけ違えることに例える外国語の慣用句っていうのは見つからへんのですね。
ほんまやね。
で、おそらくこの数十年のね、間にね、日本で生まれた言い回しやと私は思うんですよ。でね、さらにこの言葉に感心する要素はね、争いの一方を、ね、悪者にしないこと、
人のせいにできるね、
そういうことです。人と人の関係はもうほんまに微妙なものでね、どちらにも非はないのに、関係が破綻するということはありますよね、でもね、そんな時でも周囲は悪いのはどっちやというね、単純な見方を しがちです。
確かに。
でもね、事情を知る者がね、ボタンの掛け違いという言葉で説明しはったらね、誰かを悪者にするわけでもなく、ね、この事態を受け入れることができるんじゃないかなと思うんです。
なるほどね。
ねえ、
ほんまにそう思います、
ね、それにね、この曖昧なね、ほんまに曖昧ですよ、
曖昧な言葉です、
曖昧な言葉があることで、誰もがそういうことかってね、そういうね、ことを受け止めるのにね、なんと素晴らしい言葉があるもんやなっていうことをね、私はとても感心いたしました。
本当ですね。
ほんまにこのね、日本独特のね、素晴らしい言葉の一つでね、日本人の美学やと
思います。ほんまにそう思います。ねえ、これをようボタンに例えたなという。
ほんまやね。
思いますね。いやいや、今日も勉強になりましてですね。ね
思いながらってね、ほんまにそうですやろ。
ねえ、さすがに早いこと一つ二つボタンをかけ違えた時に気がついたらね、
そうそうそう、物事、修復しやすい
ね、しやすいっていうことやね。
もうこれね、ダーッと下までダダダダダって言ってしまうとね、もう一から戻そう思ったら大変。
でもそうなった時にね、何があったんですかって聞かれて、いえいえ、ボタンのかけ違いでって言った時にね、みんなそれで納得するという、
そう、
大人な世界です。
大人な世界、英語にはないんです、
ね、もう何もかも含めて、あ、そうだ、そうやったんやねって言える日本人ってね、素晴らしいなと、
素晴らしいと思う、本当に思います、
思います、
ね、皆さんの周りでも多分ね、あると思うんですよ。
あると思います、日常に ね
うちらの周りでもありますもん、
ほんの些細なことなんですよね、
些細なことです、
気つけまよね、
はい、今日のうふふなコーナーはいかがでしたでしょうか。ね、私もちょっと賢くなった
、はい、私もちょっとだけ賢くなりました、
はい、実はですね、
はいはい、
今日あのプレゼントコーナーをね、ずっとねさせていただいておりましたでしょう、
はい、
ね、ほんで、このプレゼント、応募がございました。
まあ、いつもありがとうございます。ご応募いただきまして
ありがとうございます。ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、ボレロ化粧水の希望。
はい。
はい。また、なんと、京都ちゃいますせ。
あら、どちらからで
しょう。愛知県稲沢市の C さんからです。
C さん、お気に入り。
お気に入り。もう、ぜひとも、ボレロ化粧水使ってみてくださいね。はい、お肌、チュルチュルになります。はい。ありがとうございます。もう一方です。これはね、三重ひなさんのバッグを希望します。まあ、ありがとうございます。三重ひなさん、喜びます。はい。いつも家事をしながらパソコンで楽しみに聞いています。バッグ素敵ですね。ぜひください。ということでございますね。こちらはですね、大阪府の泉南郡からの。
ありがとうございます。
は
い、
ラジオネーム。
はい。
さくらんぼさんから。はい、ご応募いただきました。三重ひなさんのバッグ。はい、
おめでとうさんだす。
まあ ね、嬉しいね。
使ってい
ただきたいね。
はい。
うん、はい、
で番組で当たった言うてほしいですね。
はい。
はい、今日はですね、
はい、
春の時京子の乙女な時間、また今日楽しんでいただけたかと思うんですけれども、
はい、
皆さんね、先ほども言ってましたけど、うん、ボタンの掛け違いがないように、
そうです
ね、年末にね、
うん、
はい、ちゃんと早めの対処と。していただきたいと思います。さて、
うん、
この番組も、
はい、
来週の30日は、
はい、
今年の最後となります、
はい。今年の最後ですよ。
はい、
30日で大晦日の前の日ですね。
ほんまやね。早いね、1年ね。
もうこの番組してどのぐらいになる？
これね、10月ぐらいから始めさせてもろ
た戦い、2
回目の年末を迎えるわけなんですよね。
まあ、すごい。
素晴らしいです。
2回目の年末。
はい。はい、で、
うん、
ほんまやったら、次はゲストさん入りなんですけれども、は
い、
やっぱり年末は2人で。
うんうん、いろんな、ああやこうやこうやこうやというお話を ね、1年のね、
そう、
あったこと。なかったこと。なかったことは喋れへん。なかったことは喋れへんね。
喋れへんけどね。で、反省やらもあるし。
そうですね。
ね。
ほんまやね。
いろんなことをちょっと思い出して、また皆さんと一緒に、
うん、
大晦日の前の日を過ごしたいと思います。
はい、そうですよね。ねえ、いろんなことあったね。
あったね。
本当にあったね。
本当、怒涛、早かったね。
早かった。
怒涛の一年でしたね。
そうです。
うん、
もう皆さんもね、1年間ね、どんなことがありましたでしょうかね。
また送っていただけたら ね
嬉しいね。
嬉しいですね、
うん、こうやってファックス、ほんまにこうやってファックスいただくの一番嬉しいで、
明日の活力になるし、また頑張りますよね、
うんうん、頑張りますね。京子ちゃんはこの1年どんなことがまず一番最頭に思い浮かぶことって何かありましたか？
今年の1年ですか、
うん、
今年のまあね、最後の方なんですけど、家族が増えましたね。犬が。
ああ、犬がね、そうなんよね、はい。家族増えましたね。
家族増えました。
男の子でしょ？
男の子です。
お名前は？
あ、おうちの男の子、ハレイキンと言います。
はい。なんでそんなお名前になったんですか、
ね、あのね、バレエのくるみ割り人形の登場人物に似ているということから。
そう、
はい。お姉ちゃん何かありました？ええこと。
ええことですか、
うん、悲しいことも。
そうやね。うちはね、その家族が一人減りました。8月にね、フランというね、男の子のね、あのシーズー君がね、
う
ん、
そうやね、
天に召されました。
お前今まるちゃんだけでね、
まるちゃんだけ
ね。
でもまあいいこともね、たくさんありましたのでね、それはまたね、来週にね、お話しさせていただきたいと思います。
いや、思い出すいいチャンスでもありますからね。
そうですね。はい。まあ先週のね、かじこママ、まあ本当に元気いただけましたよね。
元気だったね。
ね、
後で落とし聞いてびっくりやったんですけど、
ほんまにね、これは内緒にしときましょう。
はい、
頑張りましょう。ほな皆さん、また来週。さいなら。